キャスト。
これはねちょっと古い話。織田信長って天下統一を目前にして死ぬじゃないですか。で残りの天下どうなるのっていう時にね、残された家臣って柴田勝家を筆頭に丹羽秀長、さっさなりまさ、あと池田恒興とかね、前田利家とか滝川一益とかで羽柴秀吉がいて、これそうそうたるメンツなんですよ。で戦乱の時代だからね、誰が強いか当然戦争で決めればいいようなものなんだけど、実は会議で決める天下分け目の清須会議っていうね、まあ本能寺の変とか関ヶ原とかに比べると清須会議の知名度は低いんだけど、まあ三谷幸喜が映画化しているっていうので有名かもしれない。で秀吉ってね、その時点で家臣の中では一番下っ端に近い。ただ明智っていうね、信長を殺した人物をやっつけたっていうね、身の一番に駆けつけたっていう功績があるから、その場を制して結局後継者の座を得るのは秀吉なんだけど、そうそうシンプルにね天下を取れたわけじゃないんですよ。ラストワンマイルって結構大変だったなっていう話でもあって、で秀吉ってみんなすごい大好きというかね、その田中角栄とか出てきても今太閤って言われたり、下から成り上がって大人物になる、天下統一するみたいな話の、まあ、ある種典型として語られることが多い。で、その、大体秀吉ってドラマに出てくる時もね、お調子者で、人懐っこくて人たらしで、で、すごい野望を持っていて、で、まあ、ずる賢いみたいなところもあって、で、僕はね、秀吉ってなんかあらゆるヤンキー漫画の原型を作っているんじゃないかなっていうふうにずっと思っていて、まあ、男一匹ガキ大将から、カメレオンとか、まあカメレオンだってもう90年代頭だからちょっと古い例しか出てこないんですけど、一応ね東京リベンジャーズとかも読んでて、その話もできるかと思うんですけど、まあヤンキー漫画、僕そもそもね漫画って苦手で、ヤンキー漫画ぐらいしか読めないっていうのも正直あるんですけど、なんか今日はそこがスタートです。ライター編集者の早水健郎です。あのヤンキー漫画の中にイニシャル D とか湾岸ミッドナイトは含めないっていうね、まあギリギリシャコタン武器は入るんだけど、まあ多分その話はちょっとしないんです。今日はあのまず三谷幸喜の清須会議の話なんですけど、いわゆる清須会議って言いながらね、会議のシーンはそんなに描かれない。でその直前のドタバタとか駆け引きみたいなものが描かれて、信長の亡き後の世の中の誰が治めるのかっていうのを決める、まあ厳密には織田家の後継ぎ会議を家臣でやるんですよ。でそこでやるっていうのが決まってからね、まあ駆け引き、いわゆる策を弄して先に来て根回しをしたりとか、そういうのが描かれるんですよね。飲み会もね、頭から行くより途中から来た方が目立っていいとか、そういうなんか策を弄するやつっているじゃないですか。僕最初に行ってあのそういうの全部見てるタイプなんですけど、だからその会議ってね、その重要なのはその会議の中身ではないよっていうのは、これまあ一般性のある話なのかなっていう気がするんですけど、根回しね。で権力ってまあその場の起点一発で秀吉が権力握る話ではあるんです、この映画も。で権力がどこから芽生えるか、正当性がいるみたいな話で言うと、現代の独裁者だってね、一応選挙で信任を得て出てくるんですよ。でその代わり8割の支持とかがないと独裁政権は保てないみたいなことなんで、8割を維持するためにライバルを殺したりするっていうことが今世界では起こっていて、ちょっと本当っていう、あまりにもやりすぎるとそれはちょっと正当性が欠けるなってなるようなところのギリギリを狙っていて、まあ狙っていると言っても外から見ると全然ね、真っ当な選挙じゃないよって見えるんですけど、まあそれはともかく戦国時代だって関白とか征夷大将軍とかの肩書きが彼らはすごい求めるわけですよね。そういう権力の背景なしに俺が強いんだって言ったところで、それ誰も認めないよっていうのがまず前提なんですよ。で秀吉の起点って何をやったか、まあこれ清須会議って映画の話ね。会議の直前にまだ赤ん坊の三法師、信長の孫、それを抱いて会議場にやってくるんですよね。でその瞬間大広間には、まあ、家臣たちが揃っているんですけど、三法師は 信長の孫なので、みんな頭を下げる、ひれ伏す。でその瞬間にそれを抱いていた秀吉に頭を下げる構図っていうのが生まれて、秀吉がなんかそこを丸く収めて、彼に権力がある正当性があるんだっていう説得力を持ってしまうっていう話で、映画ではね、その三法師の母親の役割を剛力彩芽がやっていて、これすごい重要な役で、彼女の機転が効いているっていう話でもあるんですよ。もちろん史実的にはね、秀吉が裏工作をしてこの会議の結末はどうなるかみたいなことは決まっていたって話だと思うんですよね。その時点で権力っていうののなんていうか正当性を作り出した会議なのかもしれないんだけど、映画ってそれとはまた別に説得力を持たなきゃいけない。もう絵面とかカメラのフレームの中で、ああこれ秀吉がこの瞬間に天下を取ったんだなっていうことを分からせるための演出、これ本当にね、映画だから絵で一発で見せられる説得力が必要だし、その説得力がなければどれだけそこまでドタバタを描こうが全く面白くないっていう意味では、この三谷幸喜の映画は三谷作品の中で最高傑作って言われてないと思いますけど、僕はすごい面白い作品だと思っています。Our radio, your station for news. No banana, I ain't a primate.権力がねどうやって生じるのかっていう話をしてたんで、ブレイキングダウンにおける朝倉未来のポジションみたいなことをちょっと話したいなと思っていて、ブレイキングダウンって喧嘩自慢たちが集まって格闘技の試合をやるっていうアベマのコンテンツって言っていいの、朝倉未来の YouTube チャンネルなの、そのどっちでもあるんですけど、そういうコンテンツで、いわゆるね試合の大会っていうのは本編としてあるんだけど、大事なのはマッチメイクを決めるオーディション、それを公開でやってスタジオでやってそれをそのまま見せてしまうっていう、こっちがメインコンテンツなんですよね。で僕もちゃんとね見てたのって5とか6とか、かつてほどしっかりは見てないんだけど、基本はそんな変わってないんですよ。でひな壇にレギュラーのメンバーたちが20人ぐらいかな、ずらっと並んでいて、その真ん中に朝倉未来がいる。でまあ進行やってるのはあの人溝口さん、ネットで今なんかやたら毎日炎上している人で、いろんな出演者がそこに来て、まあ喧嘩を売りに来て自分をアピールする、自己アピールのために来て、まあすぐに暴れちゃって揉め出してっていうのが規定路線みたいな話で、その中でね初期のね4とかをね最近見返してみたら、オーディションだけ朝倉未来の言葉数が多いんです、リアクションが多いんですよ。それがどんどん減っていくのがね観察しどころがあるなっていうふうに思っていて、まあどっちにしろその朝倉未来に喧嘩売りに来るやつって極めて少ない、例外なんで、他の誰かを狙って喧嘩売りに来る。でごくたまに朝倉に喧嘩売りに行くやついるんだけど、そうすると瓜田純士とかがもう本当にガッと止めてしまうので、朝倉は全く眉一つ動かすことなくその場は収まるみたいなね。でまあゴタゴタゴタゴタやって、まあどんどんオーディションなので切ってかなきゃいけなくて、朝倉未来が飽きたらでは次の人どうぞっていうのね、これは確認したんだけど4の時点でも導入されている。これおそらく脚本家が書いたセリフとかではなくて、本当の進行のねリアルな言葉なんだと思う、どんどん次に行くための。でこのでは次の人どうぞっていう朝倉未来のセリフがブレイキングダウンの中で一番大事な場面だっていうのを声を大にして、今ボリュームをバッと上げてますけど言っておきたい。これはまたお前自慢かって言われるんだけど、多分僕が最初に指摘したことです。でこれはほぼねトランプの You are fire に近い効果を持っていると僕は思っていて、共通点はねリアリティ番組の進行司会役っていうのは権力者になるんだってこと。いや物理的にマイクから離れないとちょっと音が割れたりしてると思うので、落ち着くことが大事って僕ずっと喋りながら思っていて、ラジオのレギュラーとかをやるときもやっぱりね、自分の中の朝倉未来をたまに呼び戻さないと、おしゃべりになると権力者から一番遠くなるっていうかね。まあ権力の話なんだっけ 何の話をしようとしてるの。そう、リアリティ番組がなぜ大事かって話はちょっと脇に置いて、ブレイキングダウンの面白さっていわゆる格闘技の大会であるっていう、そのオーディションを公開することでリアリティ番組化したんです。素人参加型、台本のないバラエティ番組、そして格闘技で、あとヤンキー漫画というかヤンキーコンテンツ、この3つの合わせ技がブレイキングダウンで、これ日本人が好きなのもコンテンツであるっていうところうまくついている。そしてみんな朝倉みくるが頂点であるってことを理解した上で成立するコンテンツなので、ただ彼自身が戦うことはブレイキングダウンにおいては一度たりともない。戦わないことで強さを証明していくっていうのが非常にヤンキー漫画的だなっていう風な感じがします。ヤンキー漫画ってずっと始終喧嘩してヒエラルキーを決めてるわけではないんですよ。それこそさっきの秀吉じゃないけど、いかに起点を利かして戦わずして味方を増やすとか頂点に君臨するとか、割とね外交とか安全保障とかそういう視点でできているのがヤンキー漫画で、どっちが強いんだっていう勝負論っていうのは描いちゃいけないんですよ。その結果を描かないからこそ、そこをスルーしていくことでそれが盛り上がっていくっていうね。でヤンキー漫画には理由とか裏付けとか訓練によって強いやつよりも、そういうものが一切なくて強いやつの方が格が上っていう法則がある。これはね斉藤玉樹がしている話で、精神科医のモデルとしては東京リベンジャーズのマイキーとかがそういう感じなんですよね。彼はまあ喧嘩強い、ただなんか努力して勝ってきたとか下っ端からのし上がってきたとかっていう感じではないんですよね。なんかどうやら最初から強いんだろうな。まあマイキー自体はね全然強そうなやつじゃなくて、まあむしろニコニコしていて、ただ実際にやれば強いよっていう感じっていうのがすごくうまく描かれている。こういうキャラクターってヤンキー漫画の世界ではまあ割と定番的な強さのキャラクター、まあ、ちょっと例として古いものしか出てこないんだけど、湘南爆走族のね主人公とかね、もともとオタクだったんだけど運動神経が良いオタクでヤンキーに転向したら最強だったみたいな、まあ、当時としてはちょっとニューウェーブのヤンキーなんですけど、まあ割とそれも王道っちゃ王道なんですよね。でヤンキー漫画においてはそいつが連戦連勝して戦うシーンを見せて強いんだって言ったもそんなに説得力を持たないというか、やっぱ回避しながら相手より圧倒的に上回ることで権力者であるってやつがやっぱ最強っていうね、コミュニケーション強者、これは秀吉ってちょっとそういうところがあって、連戦連勝で勝ったというよりも知恵比べで勝っていく。でまあそこってヤンキー漫画の醍醐味とちょっと似てるところがあって、なんかビーバップとかそうじゃないんじゃないのとか思うかもしれないけど、ビーバップってめちゃめちゃ慎重な二人がそんなに喧嘩が強くないんだけど、愛徳っていうそんな喧嘩が強くない高校でトップを張っていることで、なんかうまくそのヒエラルキーを利用しながらスイスイヤンキーの世界を生き抜いていくみたいな話、あれもちょっとニューウェーブ系のねヤンキー漫画なので、あれ自体が王道ではないんですけど、まあちょっとなんかいろんな応用編って考えると、そんなに喧嘩ばっかしてるヤンキー漫画って面白くないんですよ。でこれ後でバッサリ切るかもしれないんだけど、僕が一番好きな漫画ってダイモンテイク2、これはねエンブレムテイク2っていうらしい、僕ダイモンテイク2っていう呼び方が慣れてるので多分ダイモンダイモンって言っちゃうんですけど、1990年に連載が始まったヤンキー漫画で、主人公は下っ端のヤクザ、チンピラなんだけど、10年間ずっとチンピラをやって31歳で弟分に鉄砲玉使われてしまって、で自分で自分を誤射してしまうって跳ね返った長弾でね、で死んでしまうろくでもない人生を送った男なんだけど、それが第1話なんだけど、死んだ瞬間にタイムリープして、かつて自分が10年前転落のきっかけになった喧嘩のシーンに戻るんですよ。 で、これが大学の応援団との喧嘩の場面で、喧嘩自慢のやつに負けるんだけど、喧嘩には勝てない。いくらタイムリープしても勝てない。けど、自分は、もうベテランのヤクザ、31歳のね、脳みそを持ったヤクザなので、こういう場合には、後からこいつらの住所を調べて、親をゆすりに行って、カツアゲするみたいな、これがプロのやり方だっていうことを察していて、2周目のヤクザ人生っていうのをスタートさせるんですよ。で、いわゆるチートものの SF タイムリープヤクザ漫画。で、このいわゆるチートの描き方がちょっと面白くてね、歴史を知っているからそれを乗り越えられるっていうのもあるんだけど、彼は自分がヤクザであることを生かすっていう知恵を2周目で持っている。で、それは何かっていうと、暴力をね、見せないことなんですよね。じゃあ何を見せるのかっていうと、それこそダイモン、エンブレム。あのバッジを必ず暴力団の構成員ってつけていて、多分今のね、暴力団はつけてないと思う。昔は多分ヤクザって、なんかダイモンって呼ばれ方、なんだろうな、うまく例が出てこないけど、総理大臣を首相って言ったりするやつ、それちょっと例が違うな。なんか直接そのものを指し示す言葉を避けて、暴力団員とかっていうのをなんか言い方を変えたりするじゃないですか。これ反社とかっていうことじゃなくて、ダイモンっていう言い方、そのバッジのことを代名詞みたくして、直接それを指してしまうことを避けるコミュニケーションがあるんですよね、日本的な。まあそこはちょっと今回の本質とちょっと近いところでもあるんだけどね、このダイモンテイクツの主人公って、自分が暴力団員であること、バッジの記号性みたいなものを利用して、うまくいろんな問題を解決していく。で、バッジって、もちろんね、暴力団の構成員である証で、これをつけているってことは、その背後に組織がいて、彼ら暴力も厭わないっていうか、暴力にすり寄って生きてきていて、何か法律では解決できない問題なんかに乗り出していく。で、これ象徴的なのはね、しのぎの話、まあおしぼり屋っていうのが有名ですけど、その飲食店におしぼりを下ろす。で、それをすることで、この店は自分たちの縄張り島ですよ。で、それを守るためのみかじめ料っていうものをおしぼり代として取っていた。今はこれもダメですけど、このね、ダイモンテイク2の中で主人公は飲食店にね、額縁ごと絵を下ろしてる。で、その絵を飾っていることが自分たちの組に守られているっていう記号になっている。なんかこれ本当になんかね、記号論を分かった上でこの作者は書いているに違いないと思わせるぐらいに、いや書いてるのかもしれない、本当に。バッジの見せ方とか、権力の匂わせ方とか、絵を下ろすとか、そういうね、言葉で直接脅すよりも、記号を使って相手に読み取らせる方がよっぽど効力があるんだっていうことを利用して、まあそれだけではなくてね、彼は2回目、2周目のヤクザ人生なので、どこどこ組の誰みたいな顔と名前が一致するんですよ。で、チンピラってそれが分からなくて失敗したりするんだけど、そういうミスがなくて人間関係を調整する能力にものすごく長けて、僕これ最初に読んだのって本当に10代の頃だから、大人になるってなんだろうっていうのにね、直撃する時代、年代じゃないですか。で、人は何を見て大人の振る舞いとかコミュニケーションとかを知るのかっていうのは、大概の人はヤンキー漫画だと思うんですよね。で、僕は完全にダイモンテイク2で、自分がそういうタイプではないと思います。どっちかっていう人の名前と顔を覚えるのが超苦手なタイプなんだけど、それをしなきゃ大人になれないな。例えば親戚付き合いとか、僕一番苦手なんですけど、葬式の中で誰かと誰かを引き合わせて紹介をするとか、声をかけて、ああ何々じゃ何十年ぶりみたいなことを仲介したりすることで人間関係ってうまくやっていくじゃないですか。あれ僕一番苦手なんですけど、これができれば大人になれるなってずっと思っていたっていう意味では、ダイモンテイク2ってそういうね、ロールモデルで、まあその作品をね、読み返してみたらすごい記号にあふれていて、まあ漫画ってそもそも記号でできている、それを読み解くっていうものなので、意識的にならざるを得ないとは思うんですけど、それを見事に描いている。 で、そこに権力がどう生じるかみたいなことももちろん描いている。そこが一番面白いんですよね、ヤンキー漫画って。喧嘩をせずとも人間関係で渡り歩いて結局権力を取るみたいなね。ちなみにダイモンテイク2って漫画はやっぱオチのつけ方で失敗した漫画とも言われているんですよ。東京リベンジャーズも相当だと思いますけど、まあちなみに両方ともタイムリープのヤンキーもので未来を変えるっていう話、もちろん影響下にあると思うんですよ。でどっちもオチのつけ方でちょっと失敗しているなっていうね。まあその辺はネットで調べてみてください。なんか壮絶に終わらせ方を失敗している漫画としてあの情報が出てくるんだけど、前半だけでも絶対読んでほしいぐらい面白い、僕の人生史上最大の作品です。まあ花の飛鳥組を抜きにすればっていうね条件付きですけど。そう、さっき斎藤環のヤンキー漫画論の話をした時に忘れてたんだけど、斎藤環は羅漢の欲望とは他者の欲望であるっていうね話をヤンキーとかヤンキー漫画に絡めてしているんですよ。で僕そんなにうまく多分説明できないと思うんだけど、羅漢とか読んだことないし、そのヤンキーたちってね、いや自分はなんちゃってでやってるんだけど、あの隣のあそこのあいつは本物だみたいなね、お互いが自分はなんちゃってだと思っているんだけど、どっかに別に本物がいてそれを真似しているだけみたいな、なんかそういう共通理解で全員が成り立っている世界っていうところがある。本質的なものではなくて他人の欲望の中でヤンキー像みたいなものを育ててね、みんながそれを演じている。でこれはちょっとブレイキングダウンにも感じるところで、あそこにいる人たちっていうのは別に喧嘩っ早いやつらでは全くなくて、日本でもトップクラスに空気が読めるやつらが空気の読み合いをしているんですよ。で、あのね、坂中村っていう、まあ本当にダイモンテイク2ってヤクザ漫画で全員坂中村みたいなキャラクターが出てくる話なんですけど、まあ坂中村っていうね、ブレイキングダウンの中でも僕が結構有数の大好きなキャラクターがいて、まあおじさんの、本当にちょっと怖いおじさんなんですけど、コミュニケーション能力がめちゃめちゃ高いんですよ。で、そこで本当に入ってきたやつの追い出そうとして、サトルってね、ラッパーの、あのブレイキングダウンでもかなりお騒がせなキャラですけど、サトルあいつをつまみ出せっつってその邪魔なやつをつまみ出す場面があるんですよ。で面白いのはね、サトルがそこで一瞬ムッとするんだって。サトルって別にそんな隠したキャラじゃないし、坂中村は兄貴分直接ではないし、けどそこの場で空気を読まないこと、だからサトルはそこで一番空気を読んだとしたら、忠実なねバウンサーとしてそいつをつまみ出すと自分の株が上がるんですよ。そこで坂中村に喧嘩売ったりすると、空気読めねえなこいつってなって、その場のポジションが下がるんですよ。でそれを瞬時にみんなで空気を読む。で朝倉未来はその中でちょっと関係ないので、彼だけが空気を読まなくてもよくて、彼だけは次に行く権利、じゃあ次の人お願いします、彼は常に敬語なので、そこもすごい大事なんだけど。まあ今日本当に話したかったのってリアリティショーの話。なぜリアリティショーが面白いかっていうと、社会の縮図だからなんですよ。いろんなタイプの人が集まって、誰が見ても自分が肩入れできるタイプの人間がいる。で自分とは違うタイプの人間に憧れる。でその中で一番わがままなやつっていうのは大体最初は嫌われるんだけど、途中からそいつのことが好きでしょうがなくなって大人気になっていくみたいな、ある種の全然誰かが筋書きを作らなくてもそうなっていくようなもので、その延長線上にね、トランプがいて、で僕朝倉未来って、じゃあ次の人っていう、You are fire に匹敵するって話をしたんですけど、一番有名なトランプの標語って、Make America Great Again? 順番いいのか?うん、でその話になんかね、その言葉に意味があるかのようにみんな言うんだけど、いや絶対 You are fire の方が重要な意味を持っていたし、僕は朝倉未来もね、試合組みますかっていう一言よりも、じゃあ次の人っていうその言葉の方がなんか重要だなっていうふうに思っています。もうちょっと喋り始めた頃はね、会議の話、ブレイキングダウンも人が集まってひな壇を形成して、で、キオス会議も会議で権力を決めるみたいな、 会議論の話をねするつもりだったんですよ。まあなんかリアリティ番組と会議みたいな話をちょっと結びつけられるかなと思ったら、どうかな、なんかダイモンテイク2の話が途中でしたくなってしまって会議から離れたんですけど、いいや、ちょっとタイトルどうつけるかっていうのもこれから考えるんですけど、ダイモンテイク2回とはしないんですけど、ダイモンテイク2の話は多分カットしないで使います。80年代はね、ビーバップハイスクールでしょ、湘南爆走族でしょ、あとツミタクがいるでしょ、他もいっぱい名作があるんだけど、やっぱ最高峰は花の飛鳥組だなと思っているという感じで、今日はこんな感じで、ライター編集者の早水健郎でした。なかなかだけど花の飛鳥組について話すためにはもう一回全巻読み直さなきゃいけないし、ちょっと時間かかるので、それはまた次回にしたいと思います。次回っていうのは今後いつかしたいっていう話です。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。